本田健の人生相談ディア健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、1月になりまして、
はい、
いろいろとね、その2023年、今年の健さん、どんな目標、どんな予定ですか、なんていうお話を伺っていたので、
うん、
ちょっとまたいろんな話が前後して、お話を伺いたいなと思うんですが、
はい、
今回のオープニングは願望達成について、1月ということで、これから改めて今年の目標も立てて行きたい、また立てられている方もいらっしゃると思うんですが、願望達成についてここで伺おうと思うんですけれど、
はい、
ね、健さんはもういろんなタイミングでその自分を知ること、その大切さっていうことについてお話をされていますけれども、願望達成についてもこれまでこの番組でも取り上げました。
はい、
人その人によってその得意なパターンがあるんだよっていうことを健さんお話しされていると思うんですが、
はい、
改めてね、その信念ということで、じゃあここで、まあ、簡単にどんな願望達成パターンがあるのかというところから、伺いたいんですけれども。
はい、本の中でもね、いっぱい書いてるんですけど、目標達成型、目標型、例えば、来年までに1000万売り上げるぞとかね、そういうふうな目標型という人もいれば、展開型っていう、こうなんかいろいろやってるうちにうまくいきましたっていうタイプの人もいて、タイプによって全然違うんですよね。その他の、タイプとしては、例えばお祈り型とか、まあ、お祈りしたらうまくいっちゃったみたいな、そういう人もいるんですよね。
これはどういうふうに願望達成のパターンをしていったらいいとかっていうのはあるんですか？その人にやはり向き不向きっていうのはあるものなんですか？
そうなんですよ。かっちりしてやりたい人はやっぱり目標型なんですよね。夏休みの宿題をかっちりできた、3ページずつできた人、この人は目標型なんですよ。
はい、
でそういうんじゃなくて、こう8月の終わりに24時間テレビをこう見ながら徹夜で頑張ろうと思って、ついついテレビ見てしまってできなかったけど、まあ、なんとかいいやって言ってこうついつま合わせるようなタイプの人は展開型ですよね。
これはそのこれだからいいとか悪いとかじゃなくても、その人がどういうパターンかっていうことだっていうことですよね。
そうなんですよ。その人のやっぱり個性だから、うん、だからその意外にもやっぱりそれでいいんじゃないかなというふうに思います。
健さんはちなみにどっち型なんですか、現在は。
僕は目標型出身、そして展開型を経て、うまく展開できない、そのなんかこうよどんだ展開型を経て、今は目標を立てて途中展開型をお祈りしながらやるみたいな、そういうハイブリッドになってますね。
じゃあ割とこういいとこいいとこをこうつまんでやってるって感じなんですね。
あ、そうそう、僕はね、そう、例えばヨットでも、こう風があるときはもう風でどんどん行けると思うんですけど、凪の状態に入ったらどこにも行けなくなっちゃいますよね。
はい、
だからやっぱそういうときエンジンが必要で、まあ、そういう意味で目標を持って突き進んでいくっていうエネルギーも必要なんじゃないかと思うので、僕はね、ハイブリッドが一番おすすめですね。
あ、そうですか。じゃあ、
はい、
それぞれで、じゃあ自分がいろいろまあ経て、やっぱり自分はこのあたりが目標だけど、こっちは展開型の方がいいなみたいなのが、うん、ちょっとずつ分かっていきますかね、そういうのをいろいろ経てくると。
そうですね、やっぱり練習してみないと分からないことが多いと思います。
うん、でまた今月なんですが、1月の28日、はい、本田健オンラインメンタープログラム2023の初回のセミナー、ゼロから世界800万部を達成した本田健の願望達成の秘密というものが開催されるんですが、
はい、
ちなみにこれは1回のみ、例えば単日参加でも受け付けてるっていうことなので、
うん、
興味ある方はね、ぜひ公式ホームページからもご覧になっていただければと思います。
はい、
またポッドキャストで聞かれている方のディア健プレミアム会員の方には、今週のここだけの話では今の自分に合う願望達成パターンを見つけるヒントについてもちょっと掘り下げて健さんにインタビューしようと思いますので、そちらもお聞きになってみてください。
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームグルメチカさんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
フリーランスで仕事をしていますが、生活は安定せずギリギリでやりくりしている状況です。報酬の少ない案件でも自分のできる限りいただいた仕事は受けるようにしていますが、どうしたら条件のいい仕事を継続的にいただくことができるようになるのでしょうか。これはフリーランスの人もみんな知りたいですよね。
そうですね、まあ、僕はねフリーランスでも仕事したことがあるし、まあ、今もフリーランスみたいな感じの、ね、生き方をしているのでよくわかるんですけど、やっぱその業界やその分野で成功してる人がどういう仕事をしてるのかっていうのをやっぱり観察しますね。で、できればそういう人にメンターになってもらったりとかして、でどういうふうに仕事受注してるとか、どういうふうなその収入のもらい方とかその単価を上げるとかで、自分に足りないスキルは何なのかってことを考えて、そういったもうやれること多分100個ぐらいあると思うんですけど、それがこう1個でも欠けてると仕事って成り立たないから、だからそのフリーランスってその社員教育を会社にいたらね会社がやってくれますけど、自分でやらなくちゃいけないから、だからやっぱり受注をするためにはやっぱ誰かに発注してもらわなくちゃいけないわけで、そういう発注してくれる人たちとの人間関係を作ったりだとかってことも含めてやっぱりいろいろやっていくでしょうね。
ねえ、なかなかこのその安定しないでギリギリっていうと、うん、もう生活費を稼ぐのがやっとみたいな時だと、なかなかそのそれ以外のところに使えるお金も限られてきたりしますけれども、うん、お金を使わずともそういうふうにこう例えばメンターにつくっていうことも含めですけれども、うんうんうん、お金がなくてもできることっていうのもあるわけですもんね。
ありますあります。だってその誰かのブログを見るだけでもある意味イメージの中でのメンターにはなってもらえますよね。
ああそうですよね、
うん、そう、うん、でそれもそうだし、そのフリーランスの人を応援しようっていう人たちもいっぱいいるのでね、
はい、
そういう人に可愛がられたりご飯ごちそうになったりとか、そこからスタートすればいいんじゃないでしょうか。
はい、グルメチカさんからの質問でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いてラジオネーム山田さんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私は IT 系の会社で働いています。最近会社を辞めて個人事業主になった同業の友人の話を聞くと、同じくらいの仕事量で会社員以上に稼いでいる現状を聞いて正直羨ましく思います。
はい、
それぞれの大変さはあると思いますが、経済面の不安もあり独立する自信が持てません。ただ今の会社は業界の中でも低賃金の方で仕事量も多くストレスを抱えてしまいます。今の現状を抜け出すべきか、同じ働き方で改善策を見つけるべきか、何から考えていくべきでしょうか。ある意味最初の、ね、質問と、
ね、そうですね、はい、だからこの方はあれですよね、フリーランスとしてうまくいった友達がいるってことですよ ね,
そうですね、
うん、で人生のストレスってね全くゼロの状態っていうのはないんですよ、うん、だから言ってみればそのフリーランスでお金は稼げる可能性があるけども不安定っていうのと、お金は稼げないけど安定があるっていうのと、どっちがいいのかってことですよね。でこうお金は稼げるかもしれないけど不安定という人は、絶えず仕事があるかどうかってお金の不安というものを、これがストレスになるわけですよ。で大きな会社で勤めてる人っていうのはその定期的な収入があるっていう意味でそのストレスはないんだけど、たくさん収入がもらえないっていうストレスがあるんですよね。だからそのどちらのストレスがより自分は耐えられるのか耐えたいのかっていうことで決めてもいいんじゃないでしょうか。
なんかそれぞれですよね。だからどっちが絶対的にいいっていうのもないですしね。
そうそうそう。だから例えばそのこうリスクがあってもこうなんか天井がね見えないというか、たくさんお金をもらえるんだったらそっちをかけてみたいっていう人もいれば、いやリスクは怖いからとりあえずそのあんまりお金もらえないけど生活だけできたらいいんだっていう生き方もありますよね。
まあそうですね、
うん、いやどちらが正解じゃなくてどっちの方かでいいかってことですよ。
うん、
と思います。
山田さんがご自身がその、ね、うん、最後に現状を抜け出すべきか、同じ働き方で改善先見つけるべきかって考えていらっしゃるということですけれども、ケンさんおっしゃるように、うん、自分がそのどっちの方がより自分らしくいられるか心地よくいられるかっていうところをまず知るところですね。
そうですね。でそしてどっちを選んでもこっちの方が良かったと思えばいいんですよ、う
ん、はい、う
ん、だってその従業員を選んだとしても、そのあ安定があってよかったと思ったら幸せになれるし、
はい、
でフリーランスの方は その収入が不安定でも、でもやっぱり天井があるってこと、夢があるっていうのいいよねっていうふうに思い聞かせることもできるし、
そうです
ね、うん、そう考えたらどうでしょうか。
はい、ありがとうございます。山田さんの質問でした。はい、続いてラジオネームくみさんから。けんさん、こんにちは。
こんにちは。
社会的にマイノリティとされている人たちと話をしているときに、余計な考えかもしれないのですが、自分の発言で相手を傷つけていないかといつも気にしてしまいます。その人とはいい友達でいたいし、息苦しいことがあれば寄り添っていたいと思うのですが、それが逆におせっかいや特別扱いのようになっていないか不安になっています。たまにその友人が社会的な縛りに並んでいるところを見ることもあるので、どのような点に、心がけて対話をしていくべきか、ヒントをいただけると嬉しいです、というところで、
はい、
マイノリティとおっしゃるのは、身体的なもの、それから性的マイノリティっていうのも、うん、なんか書かれているんですよね、メールの中で。
そうですね、まあ、その気持ちだけでまず本当に嬉しいんじゃないかと思いますね。そういうふうに思ってるっていうのを伝えたらそれでいいんじゃないでしょうか。ただね、あんまり過度に心配されたりとか、こうケアされると、それそれでまた負担になったりとかするんですよね。うん、だからなんか失礼なことがあったら言ってねとかっていうふうに言うことはあることはあっても、やっぱり今のもそのなんていうんでしょう、日常生活の中でそういうこう、なんかちょっとしたことで相手が傷つく可能性があることって、ね、いっぱいありますよね。
う
ん、だからもし本当にそういう不用意な発言をして相手を傷つけたら、ごめんなさいって謝ればいいし、うん、その時に言ってもらえる関係があればいいんじゃないでしょうかね。
うん、あれですかね、そのケンさんおっしゃるその過度にっておっしゃってましたけれど、変にだからその特別にっていうのじゃなく、もう同じっていう感じでこういてっていう方が、より相手にしたらば自然にこういられるんですかね。
そうそうそう、だから相手を何に返ってなんか気配りすると、それがまた暴力になったりもしますからね。
いいね、
うん、と思います。まあ、そういう意味では、はい、そのこう気がつかないことは言ってくださいっていうのはすごいいいスタンスだと思います。例えばうちのねセミナーの申し込みフォームが男性女性ってしかなかったんですよ。まあ、これ合宿のその部屋割りのために使ってたんですけどね。で、その他無回答ってのあってもいいんじゃないかっていう話をその LGBT の当事者の方がいただいて、まあ、確かにその通りだなと思って、なので最近は無回答っていうのも、今くっつけたんですよね。で、そういう風なのって、そういう人に言ってもらって初めて気がつくことってあって、
そうですね、
うん、だからそういう意味では日本人向けに仕事してたら、なんか日本人だとして別にこう国籍はみたいなところはないじゃないですか。でもひょっとしたら海外の人だったら、海外から来てる人は日本以外の申し込むところがないと困るわけで。
本当そうですよね、
うん、そうそう、そういう人たちがそのいろいろ言って初めて分かることってあるんですよね。
はいはい、ね、だからまあでも過度にはっていうところですね。
はい、
あるけれどもっていうことですよね。
はい、
はい、ラジオネームくみさん、ありがとうございました。続いてラジオネームわさびさんからです。けんさん、こんにちは。
こんにちは。
離れて暮らしている親が何でも知ってこようとすることにストレスを感じています。SNS を全部チェックしてきて、アカウントを変えたらアカウント削除したと聞かれたり、いくら親でもプライバシーくらいは持ちたいと思ってしまいます。忙しい時に連絡があったり、イライラすることが多く、どうにか程よい距離で親と接したいです。そのような親とうまく関わっていくには、どういう声かけをすればいいでしょうか。ケンさんね、途中笑われてましたけれども。
ね、だからその時には、彼女かとかね、彼氏かとかって言えばいいんじゃないですかね。元彼かみたいな。
ね、
そう、でもやっぱり逆の立場になったら分かると思いますけど、相手のことを気になったりとかっていう時には、なんかこうストーカーじゃなくてもどうしてんのかなって気になったりとかしますよね。
ね、でもこうなんかいろいろこう見てたとしても言わないで見てるのと、あれ、うん、アカウント削除したらなくなったんじゃないって言われるのって、うん、聞く側って違いますよね。こう、そうそう、圧力があるなっていうのと。
そうですよね。だから例えばそれを相手がどういうふうな人生を生きたいのか見たいっていうことに関して、見せたくないって、でもプライバシーっていうほどでもないと思うんですけどね。 Facebook とか、まあ、大体それは公開してるものなわけだから。
そうですね、
だからそういう意味ではそれに関しては応用に、別にその家の中に監視カメラを入れてるわけじゃないから、 そのこういうところでご飯食べたとかそういうふうなのは別にいいんじゃないかなとは思いますが、でもご本人がわさびさんがそれが嫌だっていうのであれば、いや最近やってないんだとかっていうふうなんでもいいじゃないですか。
あ、そうですね、もうやめちゃったんだとかね。
そうそうそうそう、なんか変なストーカーの人がいてって、あんただよとかってこっそりねだからちょっと今最近やってないんだっていうのはあれでしょうしね。ただその相手が連絡してきたりだとかっていうことに関して、やっぱりこう自分が干渉されてるってことに反応してるんですよね、
はいはい、
うん、だから例えばそうやって干渉してくる親がいなくなった身からすれば、そう親がいるだけ嬉しいなっていうふうに思うんですけど、でもその過度な干渉っていうのは僕も覚えてるのは、やっぱり今度いつ帰ってくるのとかね、そういうのめんどくさいこといろいろ言われたらやっぱりちょっとスイッチ入りますよね。
そうですね、だから親心にしたらば心配だったり気になるからですけれど、子供からするとそれが鬱陶しくなったり、自由がないなって、束縛されてるなって考えたり、なんかね、なかなか難しいですね、その自分と違う人間でね。
ただだから一つ言えるのは、その親にとってね、それだけこう興味あるってことはやっぱり寂しいし、やっぱどうしてるのかなって気になってるんですよ。だからそういうふうな親の愛とか心配を冷静にまず分析してあげられるかどうかっていう余裕も必要なんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
はい、わさびさんからの質問でした。ありがとうございました、
はい、
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。それでは最初の一冊目ご紹介ください。
はい、新時代の話から君の声を自分らしく生きる武器にする、緒方健太郎さんが書かれた本です。
はい、新時代の話からっていうのがまた、へーってちょっと知りたいって思う方も多いんじゃないかと思いますが、
うん、
この緒方さんと健さんはお知り合いでいらっしゃるんですか？
はい、僕は Zoom でしかお会いしたことないんですけど、ボイシーの創業者の方で、一回対談させていただいたことあるんですけど、
はい、
すごい楽しい方でね、すごいこう優秀な方なんですけど、人間的に明るくて、やっぱりこう引きつける魅力ある方ですね。
ボイシーはね、ケンさんもされてますもんね、毎朝。
そうですね、
でもなんかまたそれも今の時代ですよね、そうやってズームでは会ったことあるけれどっていうのも。
そうそうそうそうそう、今度リアルでお会いしましょうって話をしてるんですけどね、
はい、うん、ありがとうございます。続いての一冊を教えてください。
はい、新しい地球の歩き方、自分史上最高の自分に出会う旅、並木芳香さんが書かれた本です。
並木さんといえばね、健さんはもう何度も実際にお会いしてオンラインでも配信されたりしていますけれども、
はい、
またこの並木さんが書かれるこの新しい地球の歩き方っていうので気になるところですね、これは。
そうそう、並木さんはね、本当にメッセージが素晴らしくて、僕はもうなんか今はもう兄弟みたいな感じで付き合わせてもらってるんですけど、なんかすごくこうお互い通ずるところがあって、またね2023年イベントなんかやりましょうかって話をしてるんですけどね、海外なんかにもご一緒できたらと思ってます。
はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
人生は自転車に乗ることに似ています。バランスを保つためには動き続けなければならないのです。アルバート・アインシュタイン。
本田健の人生相談リア健、いかがでしたでしょうか。さて、健さんね、今月の28日のちょっとお話を伺いたいんですけれども、
はいはい、
夜8時から、人気直感コンサルタントリン・ロビンソンさんによるグループコンサルティングセミナー、これが、およそ8ヶ月ぶりということで開催されるというふうに聞いたん ですけれども、うんうん、あの先週ねこの配信の前になるんですが配信した新春特別 Facebook ライブ1月13日開催でもケンさんはリンさんと対談をされているんですけれども、
うん、
改めてケンさんからご覧になってリンさんの魅力ってこう一言で表現するとどんなところでしょうか。
まあ、リンさんはねとにかく明るくてその人の気持ちをアップさせるっていうかそういう力を持ってる不思議なあの魔法使いみたいな人なんですよね。でその普通ああいう超能力者とかこう直感能力者の人っていうのは怖いこといっぱい言うんですけどリンさんはそういうネガティブなこと一切言わないんですよ。だからあとはまあ人生を変えられるっていう前提で話をされてるんでそういった意味ではすごく安心して結構話が聞けるっていうのとあとは もちろんその僕は世界的に活躍するとかそういうこともね教えていただいたりだとかしたので、うん、もうだから2005年ぐらいからの付き合いなんですけどだからもう17年ぐらい前かな、
はい、
うん、不思議な感じが今してます。
ね、このリンさんのグループコンサルティングはあの運がいいとそのリンさんから直接あの直感メッセージもいただけるっていうようなことなので、
はい、
興味ある方は本田健公式ホームページから、詳細をご覧になってみてください。さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています。毎月100円で600回以上のこのディア健のバックナンバーが聞き放題のディア健プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田健の1分間コーチングがあります。本田健の最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットよりご覧になってみてください。それでは健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に本田健セミナーに関するお知らせです。1月28日土曜日、ゼロから世界800万部を達成した本田健の願望達成の秘密が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。
ザルの風は歌い続ける夢の魔法。